皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいた
します
。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県広告業協会理事長の杉山はじめさんをお迎えしております。おはようございます。
はい、おはようございます。理事長の杉山はじめです。どうぞよろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡県広告業協会理事長の杉山はじめさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。杉山はじめさんは昭和27年の生まれで、静岡市駿河区のご出身です。慶応義塾大学商学部をご卒業後、東急エージェンシーに入社。その後、父親の経営する総合広告会社の大和企画社、現在の大和に入社。平成6年、社長に就任していらっしゃいます。同時に、静岡県広告業協会では、副理事長などを経て、今年、理事長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
杉山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、
とんでもございません。
ありがとうございます。今日
はありがとうございます。
広告業協会っていうとですね、はい、私どもそのメディアにとってみると、はい、言い方は悪いんですが、首根っこを抑えられてるようなところはなくはないんですけれどもねまあ、よく言えばメーカーなり販売会社と、それからユーザーとの間をね、つないでいくのが広告、まあ、そのメディアとして私どもは存在するということなんで、いつもお世話になってありがとうございます。
いえ、こちらこそ大変恐縮です。
昭和27年の生まれということで、はい、今56
になります。
6歳ですね、はい、56歳ですね。まあ、仕事では働き盛りということなんですが、ご出身は静岡のどの辺ですか。
駿河区ですね、はい、今の、まあ、小黒というところなんですけれども、ツインメッセの近くっていうのが一番わかりやすいでしょうかね。
そうですか、はい、ですか。そこの生まれ育ちということで、
そうですね、はい、
その子供さんの頃はスポーツっていうか運動とかね、クラブ活動っていうのはよくありますよね、
はい、
そういうの特別に入れ込んだっていうか、その好きだったものってあるんですか。
あ、やっぱ体を動かすことがね、結構やっぱ好きでしたよね。それで中学校の頃はやっぱテニス部でずっとやってましたし、まあ、成績は全然大したことなかったんですけども、で高校に入りまして、サッカー部の方に入りましてね、でそれ以来、まあ、割とサッカーは好きですよね。
サッカーは選手でどっか全国大会とかね。
いや、そんなレベルじゃないです。もう市の中の市の中の大会のレベルでっていうような。
そうですか、はい、でもいいですよね、そういうスポーツをやったっていうのはね、うん、やっぱり子供さんの頃はスポーツやるっていうのは非常に私はその心身のね、健全な育成のためにいいんじゃないかと思いますね。
うん、
パソコンでゲームやってたりなんかしちゃってしょうがないじゃないですか。
そうですね、多分自分がマグロ型の人間だと思うんですよ。
え、
マグロ型って要するに動いてないと死んじゃうっていうようなどうですかね、常にこう何らか動いてやっぱアクティブにやっていかないと、なんか空気が苦しくなっちゃうんじゃないかなというような、多分性格的にそういうのがあるんじゃないかなと思いますね、うん、
それで大学が慶応義塾大学の商学部ということで、はい、学生時代は勉強一途と。
いや、すいません、勉強しなかったですね。ですからこの商学部卒業っていうのもちょっと語弊がありまして、実際はワンダーフォーゲル部卒業っていうのが正直なところじゃないかなと思います。
もともとなんかお聞きしてるとアウトドア派っていうか、そういうのが好きなんですか。
好きですね。あ、僕は完全にアウトドア派だと思いますね。うちの大学のワンダーフォーゲル部っていうのは、まあ、6大学、俗に言う6大学でもあり、他の大学が体育会なんですよね。でもうちは文化連合団体だったんですよ、分団だったんですけども、でもやることはもう体育会場のことをやってましたから、多少の岩登りもやりましたし、ああ雪のついた山もやりましたし、
クライミングとか雪山とか、
そのも経験しました。
そうするとワンゲルじゃなくなってますね、もうね。
あ、ただまあ普通のね、なんですか、里山を歩くような こともやりましたし、
うん、トレッキングみたいなこ
と。そうですね、まあ、幅は広かったですね、すごく。
で、あの大学を卒業されたのは昭和50年頃ですか。
そうです。
50年頃っていうと、まあ日本の経済もね、まだ右肩上がりの頃だったんじゃないですかね、はい、その頃就職として東急エージェンシー、はい、まあ、有名なね、
まあ、そうですね、当時は、ね、まあ、3番目に大きな広告会社でしたけどもね、
非常にユニークないろんなことをやってた、
は
い、
あ、そうですね、
あ、それはあの後でお父様が作られた大和企画っていう会社を継ぐための修行みたいなもんですか。
まあ、はっきり言えばそういうことになりますね。
ご本人としてはその家業を継ぐっていうことに対する違和感とか、俺はもっと違った世界で泳ぎたいとかいうことはなかったですか。
いや、当初はあったんですよ、やっぱり。で、大学4年、まあ、大学に入って4年間で自分の道っていう部分を、まあ、定められたらいいなっていうような形 で大学やりまして、勉強しないで、まあ、山ばっかり登っていたんですけども、まあ、そういう中で実はいざこう社会人になって実際自分何ができるんだ、何をやろうとしてるんだっていう時に、正直本当に、ね、だらしなかったんですけど、思いつかなかったんですね。で、まあ、親父が航空会社っていうのをやっていて、まあ、それは、ね、あの垣間見てたもんですから、まあ、ああいうことも面白いかなという、まあ、広告って、何を売るかわからない、何でも売れる、で自分のアイデアがうまくいければいろんなものにも変化するという部分で、多少の面白さは多分あったかなと。そういう中でじゃあちょっとやってみようかなという気になったことは事実ですね、はい。
まあ、あの金融とか、ね、メーカーとか商社とかいろいろあるけど、まあ、広告、まあ、今代理店っていう言葉はあんまり使わないんですけどね、はい、広告業っていうものはいろんなバリエーションがあるわけでしょ、はい、それから、まあ、なんか言い方としてクリエイティブな要素がいっぱいあるんですね、はい、自分自身のアイデアとか考え方でどんどんどんどん変わっていくっていうか、やりようが、
そうなんですよね、まあ、自分もよくあの広告会社の商品はアイデアであるというようなことで、じゃあその業態は何かって言ったら問題解決業、アメリカにクライアントの問題点をやっぱ探し出してきて、それに対する、ソリューションで、ね、答えを出していく、提案する、提供するっていうのが、まあ、広告会社、まあ、それをアイデアでクリエイティブしていく、
まあ、これが単なる取り次ぎじゃなくて、もう創造的提案型の、そうです、そのビジネスというふうなことになるんでしょうか。
で、昔のように媒体を代理という形で売ってればいいっていう時代はもう全然違いますね、
うん、広告主からこれだけお金があるからこれをどっかで使ってくれっていうことじゃダメ
なんですね。そうですね、やはりあの本当にここで今なんで迷ってるのか、何が問題なのかっていう部分をきちっとやはり我々が把握して、その上でそうだったらこうした方がいいんじゃないですか、で最終的にこんな媒体を使ってみたらどうですかっていうような形になろうかなと思いますよね。
結局その東急エージェンシーには何年おられたんですか。
ですね、結局7年、はい、7年間です。
とやっぱり東京を中心として全国、ま
あ、私の場合は東京首都圏がほとんど
中心です、
はい、ほとんどでした、よく働きましたよ。
そうですか、まあ、足には自信があるんでしょうから、
もうあの残業も、220時間ぐらいっていう、その人の倍ぐらい、やっぱ
完璧に労働基準法
を、もう今で言いますね、でもそれでもやっぱ楽しかったですね、全然苦にならなかったですし、まあ、場所も赤坂っていう場所でしたから、まあ夜、ね、多少遅くなりましても、まあ、どうにかなるというようなこともありまして、うん、もう何から何まで本当に自分、まあ、今思えばよくやってたなっていう、
まあ、その経験が今になってものすごく大きな意味を持ってるっていう
なりますね、はい、ありがたいことだと思います、
うん、それからなんか戸籍調べみたいで恐縮ですけどね、から7年間その東急エージェンシーにおられて、まあ、いろんな仕事をおやりになった、はい、大きなメーカーとかね、商社とかいろんなものの広告とかいろいろやってたと思うんですよね、はい、あのイベントとかもやっておられたと思うんですけれども、はい、でお父様のやってる大和企画社っていうのに戻ってこられたのは58年、この時はなんか東京への未練みたいなものはなかったんですか。
いや、やっぱねありましたね、抵抗はねなきにしもあらずでしたね、はい、
爽やか談話室は静岡県広告業協会理事長の杉山はじめさんをお招きしております。
しかし、まあ、お父さんの背中を見てね、ええ、そうやって、まあ、あの学校へ行ったということになればやっぱりね父親の気持ちを忖度しなきゃいけないわけですから、それにまた静岡っていうその、うん、ふるさとに対する思い入れっていうのも多分あったんじゃないかというふうに思います、
ね、最終的にはねやはり、あの出てきましたよね。ただ、ね、やっぱあの自分の親父がやっている その航空会社のその考え方と自分がやっぱりこう学んできたもの、やっぱそのギャップがあったことも事実ですよね。
大きいですよね、きっとね。
それをまあどう是正していくか、まあ、それは自分の課題じゃないかなというようなことで、まあ、そこはまあ割とあの 親子でって言いましょうかね、まあまあ、相手が社長 で僕は普通の平でというようなことなんですけども、まあ、いろいろ対話はしましたよね。
あのそもそもお父さんが作られたっていう最初のね、その広告関係の会社っていうのはいつ頃なんですか、創業は。
法人化されましたのが昭和39年ですね。
ちょうど東京オリンピックのところですか、はいですね、はい、個人としてはもっと前にはあるん
ですか。そうですね、その10年ほど前から多分やってたんじゃないかなと思います。
なんかあの、当時は別な会社に勤めてて自分でスピンオフして、
はい、当時ですね、親父はの静岡鉄道さんの、はい、商事部の方に勤めておりまして、で、まあ、それから独立しまして、ですから、まあ、多分あの鉄道関係の、まあ広告とか看板とか、まあ、そういったようなものを扱ってたんじゃないかなと思うんですけども、それから、独立して静岡新聞社さんの、まあ、認定代理店ですねになりまして、39年に法人化したんじゃないかなと思います。
うん、なるほどね。まあ、お父さんの、まあ、スーツの遺産というものがあって、うん、はい、その上に自分が新しく積み上げていくというふうなことに結果的にはなったと。
そうですね、まあ、二人三脚でやってきたつもりではいるんですけどね、先方はどう思ってるか知らないですけど
でもいい息子さんというか後継者ね、はい、今あの、まあ、静岡の企業でもね、その後継者が、ね、いなくて大変苦しんでおられる会社っていうのは多いんだそうですね。うん、あのお得意さんの中でもそういう会社あるんでしょ。
あ、やっぱそうですね、あの2代目3代目どうしようかっていうのは、まあ、あの時々受けますよね。うん、ただそういう時は、まあ、いなかったらやっぱ社員の中から、うん、やっぱそこらた人材を引き抜くしかないんじゃないのなんて自分 も現実的にはそう思ってましたからね。
やっぱりあの、まあ、なんて言いますかね、同族企業っていうよりもよそから新しい血が入るって言いますかね、はい、考え方っていうかね、そういうものを持った人が入ることによって活性化したりですね、あるいは違った分野に進出したり、まあ危険もありますけれどもね。
おっしゃる通りです。そうですね、おっしゃる通りと思います。
は
い、
それはもう宿命みたいなもんですよね。そうですね、代々同一その家族でやっているっていう企業はやっぱり非常に難しい場面を迎えた時には厄介なことになるんでしょうね、うん、きっとね。
まあ、たまたまこう向いてる人間がね、その結束にいればそれに越したことはないんでしょうけれどもね。はい、
それで、まあ、あの台場企画社に入られて全然東京の、ね、東京エージェンシーと違った仕事だろうというふうに思うんですけど、はい、まあ、静岡新聞というものがあって、はい、それの認定企業というふうなことがあったもので、はい、その辺は、ね、まあ、非常に一つのコアというものがあったと思うんですけど、はい、でそれでずっとやってきて、お父様から引き継いで自分がご自身が社長になったということなんですけど、はい、その会社の名前がですね、台場株式会社台場企画社っていうのを株式会社ダイワっていうのに変えたカタカナですよね、いわゆるダイワと、はい、これはどんなふうな意味
で、正式名称は株式会社ダイワ企画社ってずっと今あの変更前ではあったんですけども、ダイワ企画社って言ってくださる方ほとんどいなかったんですね。うん、みんなあダイワダイワっていうように言ってくださったもんですから、うん、それならばもっと言いやすいようにそれをそのまま会社名にしちゃった方がいいんじゃないかというようなことで、またあのダイワ企画社ちょっとやっぱニュアンス的に気持ち古いかなっていうようなねそんなような気持ちいたしましたもんですから、まあ思い切ってね、単純に皆さんが呼んでくださる、故障してくださってる台場でいいじゃないかということで、株式会社でカタカナ台場っていうことにね、うん、
表記も漢字からカタカナの台場、はい、株式会社台場、はい、はるかに分かりやすいし、そのなんか新鮮な感じを受けますよね。
もう社名を変更してもうかなり経つんですけども、でもまだやっぱ台湾企画ですねって言われることは、ね、まだよくありますね。まあ、
お父さんの時代からの機械の人なんかはね、は
い、だから名前って怖いですね。はい、
そうですね。でところで広告業協会っていうのはね、まあ、今でも新規参入とかですね、新しく違った形態で出てくるとか、いろいろ競争っていうのは意外に激しいんじゃないんですか。
あ、激しいですね。まだ今してこういう100年に一度と言われるような今経済状況下にありますもんですから、 各企業、まあ、新しいところを狙っていくっていうふうにやっていてはやっぱコンペっていうような部分もありますし、本当にこういろいろ調べていって、で相手がどこがやっぱ問題があるのかとかっていう部分を研究していって、それで切り込んでいくとかですね、本当にこれやっぱ大変ですね、うん、あと合わせて今までにないような媒体、まあ、よく俗に言えばウェブのような関係でそこをまあ切り口にしてこう入ってくるとかっていうような、そういうようなところもありますしね、うん、
大道芸なんかも最初から関わっておられるんですか。
大道芸はそうです、第1回目が始まる1年半ぐらい前からずっと関わってます、
うん、そうするともう大道芸を最初からずっと、まあ、陰でバックアップしてきたっていうか支えてきた、
まあ、支えてるかどうかわからないですけども、楽しく一緒にやらせてもらってきてるってことは事実ですね、う
ん、しかし本当に大道芸もですね、初めの時は何をやるんだっていうふうに思った人が多かったと思うんですけどね。
いろいろ言われました。
そうでしょ、で今やね、もう全国的なそのビッグイベントになりましたよね。
ありがとうございます。
大したもんですね。静岡から発信したのしは珍しいけど、ああいうのは2つ3つあるとね。
ああ、そうですね。
面白いですね。もっとあってもいいんじゃないかっていうようなことを思いますけど。
本当に大道芸の場合は、そのボランティアの皆さんが若く人が多いんですけれどもね。うん、まあ本当によくやってくださるんですよ、うん、これがやっぱり一番すごいですね、
うん、
これも本当に自慢ですね。
大道芸でボランティアがねものすごく参加して、確かにねみんなよくゴミを拾ったりですね、会場整理とかいろいろやってますよね、はい、あれ見てね、静岡の市民というのまんざらその捨てたも、言い方はそんなこと言うとこれ叱られちゃいますけど、私静岡生まれじゃないもんですからね、ですけどいいなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。たまに去年もですね、終わったのは11月3日なんですけど、その4日の日の朝6時にですね、まあ、ちょっと応援してくださる企業の社長さんが駿府公園に行かれたんですよね、うん、それで 朝6時ですよ、終わった次の日の、そしてで言われましてね、それで何だろうと思いまして、これなんかやばいこと言われるのかなと思いましたら、すみま君素晴らしいよ、ゴミ一つなかったよっていうようなことを言ってくださったんですよ、うん、もう嬉しかったですね、すごく。それはもう本当にボランティアの皆さんとか、まあ、あと出展者の皆さんもそのボランティアの意図を組んで、意を組んでくださいましてね、そういうゴミを出さないように、で分別なんかもやっぱしっかりされてるというようなことがあって、もう本当それはね、涙が出るほど嬉しかったですね、うん、
まあ、それは静岡市民の中に、その個人の心の中にある内在しているものをシステムとしてね、仕組みを考えて、そういうふうに引き出すような形に作り上げたっていうところが素晴らしいと思いますね。
ありがとうございます、
ね、それは黙って見てりゃ手伝ってくださいって言ったって、それは誰も手伝ってはくれませんよ ね、手伝うような気持ちにさせるような仕組みっていうかシステムを、ね、うん、考えるということ、
多分天使の羽なんかもね、その人だと思うんですけれども、うん、まあ本当に新しいアイデアっていう部分を次々に、なんか若いもんですからね、こうしようああしようっていう、その自分の意見がまたその風通しがいいもんですから、ね、割と通りやすいで議論して、それ面白い、あ、やってみようよというようなことになりやすいんですよね。それが今のね、やっぱ組織なんですよね、実行委員会組織、これがやっぱ僕は、ね、大きいかなと思いますよね。
なるほどね、まあ、それともう一つ、そのメディアの世界も非常に動いてますよね、はい、でまあ最近の広告電通あたりの、ね、資料なんか見てもやっぱり広告業界の売り上げが落ちて、
はい、
でインターネットは、ね、まあ、伸びてるということで、はい、ちょっとやっぱりそういうふうな変化の時期っていう、はい、変動の時期が来て、はい、どうしてもやっぱりインターネットを無視してその広告っていうかそういうふうなパブリシティっていうのは成り立たないのかななんて感じもするけど、この辺はどうなんですか。
いや、もうそれはね、明らかにはっきり言って成り立ちません。まあ、ウェブ抜きではもう無理ですね、はい、これ高度成長時代っていうのは4マス媒体、まあ、俗に言うテレビ新聞、ラジオ雑誌といったようなものがそれに合わせてこう伸びていたんですけれども、まあ、やはり、この10年ほど前から、まあ、やはり、4マス媒体が、まあ、かなりこれ落ちてきてるっていう、これはまあ数字の面でも明らかにされていると。で広告自体もこの 3,4 年ずっとちょっと低迷はしてるんですけれども、昨年も電通さん調べで言いますとやっぱ大前で 93% ぐらいですかね、落ち込みがあるんですけれども、そうした中でインターネット関係のウェブだけは、約7000億ぐらいですかね、これ伸びてるんですよね、大前で言いますと 116% ぐらいという数字じゃないかなと思うんですけれども、 まあ、その中でもモバイル関係なんていうのはものすごい伸びですしね。そうやって考えますとやっぱりどうしてもその4マス媒体以外にこのインターネットを使ったそのメディア、ウェブ広告ですね、こういったものはもうやっぱ避けては取れない、うん、でそれを逆に言うともっと進めるとそれが逆に中心になってくるのかなっていう、うん、それが広告の中心にもなってくるというような時代を迎えようとしてるのかなっていう気がしますよね。今ちょうどその加速に来てる、まあ、ここ何年か加速って言われては来てるんですけど もう着実ですね、それは、うん、
まあ、私どももね、インターネットっていうのはもちろんあれが規模はスケールは違いますけれども、あの、まあ、競争相手とかね、そういうふうなコンペティターじゃなくて、いわばうまくいかにね、その馴染んでいくかっていうところが必要だろうと思って、私ども も今インターネットをね、少しその活用するような形の放送っていうことを進めてるんですよ、うん、まあ、その辺もまたね、いろいろご指導いただきたいというふうに思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡県広告業協会理事長の杉山はじめさんにお話を伺っています。
杉山さん、まあ、一般の広告業とかね、メディアの問題についてお話を伺ったんですけど、もう一つの大きな役割として杉山さんは広告業協会、静岡県の広告業協会の理事長ということで、はい、まあ、全部の取りまとめ役というようなことに今年就任されたわけですね。
まあ、正直で、まあ、あの大変だなっていう気持ちはございます。まあ、ただあの、まあ、こういう最悪の時期だからこそ、ね、これ以上下がることはないんだから、あとは上向いて頑張ればいいんじゃないかって周りの人がね、そうこうおっしゃってくれるもんですから、
他人は意外なこと言いますからね。
まあ、それに乗せられて、まあ、自分も、まあ、頑張ればいいかなというようなそんな気持ちではおります。
ただ広告業協会っていうのもね、さまざまなメディアや、あの、まあ、広告相手いろいろありますよね。これを、まあ、一つの協会としてまとめていくっていうのはなかなか大変なところあるじゃないですか。
ありますね。まあ、それは覚悟してるんですけれども、まあ、一つはやっぱりあの広告業自体、協会自体を風通しのいい組織にしたいなっていうようなことで、まあ、あの悪く言えば五越同州の、まあ、組織なもんで あるんですけども、でそれぞれの会社がいろんな問題を持ってるんですけども、まあ、それらを同じ土俵の上に上がって、それで解決するような、できるだけそういう気風といいましょうか、そういったものを醸し出していきたいなということもありますし、でましてやっぱり今こういうような、経済状況かと思うんですから、まあ、我々、まあ、広告業を、まあ、なりわいとしている会社がですね、やはり旗振りをして元気を発信していこうというようなことは強くそれは思っています。
そうですね、はい、でなおかつ、まあ、従来のようなね、単なる広告業っていうふうな枠にとどまらなくて、さまざまなコンサルティングっていうふうなことを言っております、はい、それをソリューションしていくというふうなことでね、はい、いろんな問題を、はい、まあ、そういう形で新しいその広告業の在り方っていうものを、ね、
そうですね、
ことを模索するという、いい時期に来てるんじゃないかっていうふうに思いますけどね、
はい、まあ、そのビジネスモデルを新しく、ね、こう模索していくっていうような部分で、ちょっと本当にいい時期だと思います。
そうですね。ところで、まあ、今の経済情勢ですね、はい、広告業というのは厳しいというふうなことを、メディアも私どもメディアも含めて厳しいんですけど、はい、この経済の状況っていうのはまだ当分続くんでしょうかね。
自分は、まあ、少なくとも半年以上は続くんじゃないかなとは、一応もう心の中で思ってます。
なんか若干ね、そのいろんな意味で、まあ、そこを打ってですね、少し反転するような雰囲気が、
まあ、ただ現実いろんなクライアントのところに行きましても、そこやっぱりいい話っていうのは出てきませんよね。まだまだ節約だ、まあ、やめようというマイナス思考のものがまだまだ多いですよね、うん、まあ、それを考えますと、まあ、最低半年以上という部分はじっと我慢の子じゃないかなというような、うん、まあ、本当に半年で終われば大ラッキーかなという世界ですね。
この広告業とか、あるいはその経済の問題について話を聞いてても時間が終わっちゃうんですけど、少しあの個人的な問題についてお話を伺いたいと思いますけど、
はい、
まあ、座右の銘って言いますかね、社員にいつも言ったりなんかしてることとか、自分が心がけているようなモットーとか、そういうものがあったらちょっとお聞かせいただけますか。
あんまりね、あの偉そうなことが異なってはないんですけども、ただあえて言うんでしたら、独立自尊というような言葉は好きですね。これはあの自分が慶応大学の出身であるということもそうなんですけれども、まあ、やはりすごくこの自分自身が、独立心を持ってやっぱりきちっとやっていけば、必ずや成功するという必ずややっぱりいいことがあるんじゃないかというですね、うん、思い、まあ、そういう思い込みっていう方が強いかな、そういうふうな気持ちではいますね。
ところであの、まあ、さっきアウトドアが好きだって言うんですけど、例えば音楽とか演劇とかその映画とか、そういうのはどうなんですか。
あ、結構見に行きますね。 まあ、これはあの仕事柄っていうのもあるんですけども、映画はやっぱ好きですね。映画は毎年50本から100本ぐらいは。
あ、それはすごいね。
必ず、あ、もちろんあのビデオ、レンタルビデオなんかも含めてなんですけども、これはこう必ず見ますよね。で、劇なんかも、まあ、時々、まあ、東京に行きましてね、劇団四季とかっていう部分を見たりすることもありますし、東京なんかでやってるサーカスの関係とか、まあ、向こうの、 あのアーティストがやってきてやるショーのようなものとか、そんなようなものも見に行きますよね。あとやっぱ自分があの大道芸が好きだもんですから、あの静岡に出ている大道芸人さんが、まあ、よくあの小さなね小劇場で舞台をやるんですけども、はい、そういうのもやっぱしょっちゅう見に行きますね。
そうですか、やっぱりそういうもので新しい感性っていうか感覚をね、あの自分で養っていかなきゃいけないですよね。
あの若い人の夢負けたくないなって気持ちがありますよね。
そうですね、ぜひ頑張っていただきたいっていうふうに思うんですけど
ありがとうございます。
ところでまあ静岡へね今日構えて、はい、それからまあ仕事をやって、はい、で静岡っていう地域社会をどんなふうに受け止めておられます？
まずまあ、気候が温和ですごく人のいいっていうですね、まあ、そういう集まりかなとは思ってますよね、でもその人の良さっていうのがね、僕はすごく一番の静岡の、ね、魅力じゃないかな。でそれがねやっぱ静岡市全体がホスピタリティとね、その外から来たお客様にそういったものが発信できれば、静岡のその立地性って言いましょう、これ静岡のそのもっともっとこう増えるんじゃないかなと。これがまた富士山静岡空港が開港したりしまして、外から外国からの、ね、お客様が見たりしたときに、その静岡の良さを富士山ともどもこうアピールできたら、それでおもてなしの気持ち、ホスピタリティを持ってこの接触できれば、これは本当に素敵な観光都市になるんじゃないかなということを思いますよね。
まあ、杉山さんが静岡の人間そのものが観光資源だという
ふうに、ね、
おっしゃっている、
そういうことです
ね、はい、確かにそういうことですね。静岡、確かに外から来る人を温かく受け入れるっていうところはある。ただ奥深く入っていくとちょっとなんかね非常に保守的なところがあるなんていうこと
は、まあそれはね、まあ、まあ、
これ歴史と文化の奥深さがあるんでしょうけどね、はい、最後にですね、私ども FM 杯は地元に密着したまあ、放送会社として国の認可を得て、まあ、地域の情報を収集し、それから発信するということなんですけれども、私どもの FM 杯に対するねプロとしてですね、はい、アドバイスっていうか注文があったら一言をいただきます
。あ、それはまあ注文なんてはないんですけども、まあ、基本はやっぱりボーダーローカルというようなことで、まあ、その地域からいかに人、物、文化っていうものを発信してもらえるかなっていう部分ですね。ぜひやっぱり人、物、文化っていうものをやはり発信していって、あ、やっぱり静岡ってすごいねっていうようなね、うん、ものを周りの人たちに分かって、また住んでいる人たちにも分かっていただけるような、その改めてですね、そういったようなものがこうしていただけたらありがたいなと思いますよね。
今朝の爽やかな和室は静岡県広告業協会理事長の杉山はじめさんを迎えしてお話を伺いました。杉山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週5月24日は静岡地方気象台長の永井明さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。